教会というのはその時期によってこう暦がありますクリスマスでありますとか、イースターでありますとかその暦があるんですがこの春から大体それがあの多少年によって移動するんですが、まあ、春から大体10月ぐらいまでの時期というのがその聖霊降臨節と呼ばれる期間になります。暦の中で一番長いこう1年を輪っかにしますとですね一番こう長いのがよくわかるんですがその教会の時と呼ばれる期間です。つまりイエス・キリストという人が弟子たちに教えを託しそのイエス・キリストの教えを受け継いだ私たちがその教会という器を通して教えを伝えていく責任を負っている期間だと。あまあその時だけ伝道したりするわけではありませんけれども特にその教会の時として覚える日々なんだというその期間だと思います。まあ愛という愛そのものであったイエス・キリストを人々に明かしする証人として、まあ、教会というものがあるんだろうというふうに思います。私たちはこの世の中に生きています。教会もやはりこの世の中にこの社会といった方がいいでしょうかね。社会の中に至っています。よくあの神と教会と社会というものをこう図っていうんでしょうかね。その位置関係を書いてくださいなんていうこの課題を、まあ、昔教会学校の中高科があった時代ですねそこにを出してみたりしますと大体神があって教会があって社会とこう神が一番上教会がその次で世の中が一番下っていうそういうまあ図を書く大体あの、ミッションの学生での子どもたちが多かったと思います。結構ですねあのまあ挑戦的な場合はあの社会があって神があって教会っていうですね面白い序列書く場合もありましたがまあ見本というものはないと思いますけれども神があって社会があってその中に教会を書くのが正しいだろうと思うんですね。イエス・キリストが来られたのもこの現実の世の中であります。イエス・キリストはこの現実の世の中の人々に対してこう愛し合いなさいということをはっきりと伝えました。あのですからその愛し合いなさいという教えだけをですね伝えられるような世の中であればまあ一番いいんだろうというふうにも思うんですよ。けれども実際日曜日の説教の中で取り上げる話というのはどうしてもその時の社会の情勢、まあ、時にはアジアの情勢であるとかあるいはイラク戦争のことであるとかあるいはあの沖縄の現状であるとかそういう一つ一つのことがですね、もしなければ話さなくてもいいわけですから、それが一番いいんだろうと思うんですが、実際にはあるんです。今の世の中の中では悲しむべき出来事がたくさん起こって、やはりそれに対して沈黙しているということは、それをこう、まあ、支えることになってしまうんじゃないかというふうに思って、やはり礼拝の中で語りますし、まあ、教会の方々も、そうしてくださいというふうには言っているんですね。私たちはその日々の生活でそれこそ生活に追われっていう言い方をします。生活に追われ疲れ悲しみ打ちしがれ、まあ、時にはこう倒れちゃったりですねで、まあ、イエス様助けてくださいという祈りを日々する。実はその繰り返しで自分のことでやっぱり手一杯であるというのが、まあ、正直なところなのかもしれません。時にはですね、あまりにひどい状態に困難に見舞われたりしますと、世界平和のことなんか別にどうでもいいやと、まずこの問題だっていうふうになるのが普通だと思います。イラクの子供たちのことを考えるよりも、やっぱり、自分の家族や友達の悩みに直面してうろたえているというのが 私たちだろうと思います。そしてまあ別に自分がそんな遠い国のことやあまりその現実に思えないようなことに関わらなくても、まあ世の中なんとかなっていくというふうにある意味楽観的に思っているのも私たちだと思います。井上陽水という歌手がいます、いましたじゃないですか、いますね、ご存知だと思いますけれども、傘がないという歌ご存知ですか。うなずいた方は大体その年齢だということです。テレビで深刻なことばっかり起こっているけども、問題は今日の雨だ、差していく傘がないんだ俺にはという、そういう内容の歌詞だったと思います。まあ、あるいは裏にはですね、深刻な世の中のことよりも、まあ、恋人のことだけ気遣って生きていくことの得が悪いんだというようなメッセージがありまして、ある意味その学生運動に敗れた虚しさの反動が生み出した曲とも言われています。また今も活躍していますけれどもですね、大黒摩季という人も歌手がいますが、その彼女の歌にですね、ファイヤーという曲があるんです。これアルバムの中の曲なんですが、あれもですね、傘がないという曲に似たようなところがあるんです。いろいろなテレビでは、夜中の、ね、テレビ番組では政治家たちが、この保守的なこの国では、新しい才能なんか育たないから改革しなきゃいけないと拳を振り上げていたけれども、そんなことよりも今日来る彼に食べさせるラザニアに乗せるチーズが見つからないのよという歌なんですね。実は私この2曲ともとても好きな曲なんですが、正直な日常をよく表していると思います。イラク戦争が始まったからといって土砂降りの雨の中を仕事に行かなきゃいけない人にとってはやっぱり傘は必要ですし、確かにこの世の中は狂っているかもしれないし、テレビで平和のことを学んだとしても家族に食べさせなきゃいけない今晩の献立、お母さんにとっては大事だ。まあ、2曲とも実はその社会の中で自己中心的に生きている人たちの隠れた皮肉が込められている曲なんですが、まあ、もちろんイラク戦争とかですね、朝鮮民主主義人民共和国の核問題とかがいわゆる傘とかですね、その献立と一緒に論じられるってことはもちろんありませんから、ですから私たちは自分の命を生きるという大切な責任を負っていることも事実ですから、日常生活で自分の責任においてなさなければいけないことから、これも大事だというメッセージではあると思います。しかしですね、ここでこの今日の箇所のでイエス・キリストが言っているその言葉を思い起こすんですね。あなたの上に聖霊が下ると。あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。これは弟子たちにイエス・キリストがかけた言葉でありますけれども、私っていうのはもちろんイエス・キリストのことで、エルサレムっていうのはまあ象徴的にとっていただければいいと思います。自分たちが今生きている場所というふうにとっていただいてもいいと思いますが、まあ、当時エルサレムっていうのはそれでも当時の中心地でありましたし、人によっては生きる場所そのものでありました。私たちに例えれば日本というよりも自分が生きているこの場所、地域と言ってもいいかもしれないし、知れませんし、気の置けない仲間、気の合う家族、いや仲間たちに囲まれて暮らしているような状況かもしれない。イエスはですね、ユダヤとサマリアの全土、つまりイスラエルの南と北全土で、そして地の果てにまでイエス・キリストは明かしされていくんだということを言っています。地の果てというのは今考えれば 聖書の地図を見ますと大体の地中海世界ぐらいの話のことですから、そんなに広い範囲ではもちろんないんですが、今の私たちに置き換えて理解すれば、今生きている日本、あるいはこの世界と考えてもいいと思います。そうすると私たちがイエス・キリストの証人として、イエス・キリストの愛の教えを伝えていく相手は、この世の全ての人たちで、教会に集まっている人たちだけではない、キリスト教に好意的な人たちにだけ語るんじゃない、敵対しているような人も、到底私たちが理解できないと言って切り捨てているような人たちも、もし地球の裏側にまで渡って、私たちはそのイエス・キリストの愛の教えというのは有効なんだということを学ぶんですね。もちろん私たちそれぞれには与えられて生きている範囲というものがありますし、もちろんできる行動というものも違います。イエス・キリストを訴えなさい、伝えなさい、イエス・キリストの平和を伝えなさいと言っても、それぞれできることというのはやはり違います。イラク戦争が起こった時にですね、3人の友達の行動が象徴的だったんですが、イラク戦争の開戦前ですね、私の友人は自分の県のですね人たちに呼びかけて、お金を300万集まって、で3人の仲間とともにヨルダンに入って、ヨルダンで300万円分全部薬、医薬品にして、でイラクに入って壊れた病院に全部薬を置いてきた。全てのその訪れた病院で薬を持ってきてくれたのは君たちが初めてだと言われて感謝された。すごいその行動力がある者もいれば、イラクが戦争始めちゃったと、アメリカがとりあえずアメリカ大使館の前まで車で行って、車そこに止めて、大使館に抗議に行ったという者もいれば、ちょうどその時に入院してた友達がいて、彼はそのテレビを見て病院の屋上に行って、一人戦争を止めてくれとお祈りした。彼らそれぞれの行動の客観的な違いはあると思いますが、実は私は全て同じだと思っています。つまり、いても立ってもいられないぐらいとりあえずできることをした、皆の思いは一つでした。イエス・キリストの3人とも、そのイエス・キリストの愛し合うという教えを人々に伝えるという責任を持っている人たちですから、彼らにとってみれば、どんな形であれまた新たに戦争が起こった、そこで人が死んでいく、それはイエス・キリストの御心ではないというために一生懸命行動したんだと思います。この世界を見渡してみたとき、イエスの愛の教えからかけ離れてしまっていることがたくさんあるということを、やはり知らないでいるということ、それにそれから心を離れさせておくということは、やはり苦痛だと思う人たちもたくさんいるんだということです。戦争とか飢餓とか差別とか、あるいは家庭内暴力の被害者とか、そういう人たちがこの世界に存在しているのに、自分の心の安定だけひたすら追い求めるということはできないと私は思うんです。ですから、この世の果てまでというイエスの言葉から私たちが学ぶべきことは、自分がたとえどんな状態にあろうと、愛からかけ離れてしまった人たちのことを決して忘れてはならない。これは同時に、私たち自身が痛み苦しんでいるときに、誰かが必ず私たちのために祈り支えていてくれるんだということをも表すと思います。そして他でもない、イエス・キリストご自身が私たち一人一人の傍らで、私たちに生きる力を与えてくださっているんだということだと思います。私たち全ての傍らにイエスが立っていてくださるということにこそ、やはり希望を置くべきだと思うんですね。そのイエス・キリストという人は、 自分と行動を共にしていた弟子たち、弟子たちはやはり大事ですよね。自分を支えてくれますし、いろいろ手伝いもしてくれます。共同体も築いていました。そのイエス自身は、その自分の弟子たちと、その道端に倒れて、人から恵んでもらう食べ物でしか生きることができない、そういう人たちをもう、全く同じに愛された人でした。そのイエスこそ私たちが従い、明かしすべき方の方なんだというふうに私は強く思うんですね。この地の果てに至るまで私の証人となるお前ら、お前たちはというこの言葉はですね、実は世の果てに至るまで私はあなた方と共にいるぞというこのイエス・キリストの大いなる愛の宣言だと思うんです。人と愛し合いなさいと教えてくれるイエス・キリストがまず私たちを愛してくださっているんだというこのことを私たちは心に留めて歩むべきだというふうに思います。